おはようございます。修法の4ページに説教の用紙を出させていただいてますが、1行目ミスプリントがありますので、2人で喜ぶと喜びは倍に、2人で悲しみを、これ分かち合うとですよね、はい、分かち合うと悲しみは2分の1にというようなことが言われていたと思いますと、はい、言われていると思います。本当に大事なことだというふうに思います。しかし本質的にですね、心が触れ合うといいますか、夫婦であっても兄弟であっても親子であっても、本当に心が開かれて、こうして喜びが喜びとして、悲しみが悲しみとして受け止め合っていけないと、こういうことは言えないのかなというふうに思います。一期一会っていう言葉もありますけれども、一期一会っていうのは今日会った人とまた会えるかどうかわからない、だから今日会っていることにしっかり努力をして向き合っていくっていう、そういう意味だと思いますけれども、そこで本当に心と心を触れ合わせるようなことができるっていう、そういう、こう、まあ、努力をしていこうという、そういう言葉だろうと思いますけれども、本当に一期一会で、求めていくようなことってありますよね。あるお茶の先生がそういうことを思考していつもお茶を出しているっていうふうに、真面目にそして真剣にそういうことを語ってくれたことがありました。お茶を差し出す、ただ単にお茶を立ててお出しするということではなくて、今その時にそのお茶を通して本当に心を触れ合わせるようなことをしていきたい、そういうことを願って、そのことを、飲んでいただく方にも本当に触れ合っていただきたいという気持ちだったと思います。聖書では喜びなさいとか喜ぶとかいう言葉がたくさん出てまいります。何回出てきているかということはちょっと数えてないんですけれども、例えば今日の箇所の12章の15節のちょっと前に12節にこんなふうにあります。希望を持って喜び、霊に燃えて、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。希望を持って喜び、今、ね、物価は高騰し、政府もまた選挙中の立候補者たちも物価高騰のことを問題に挙げて、そして一生懸命自分たちはそれに取り組むんだということを訴えてくれています。一緒に苦しんでるんだろうなと思いますけれども、まあ、その訴えが真実なものであるといいなと思いますけれども、本当にそのことが受け止められて実現したときはやっぱり、あ、よかったなと思いますけれども、でもどういうんですかね、経験的に物価が下がったら、ああ暮らしやすくなったなと思うんですけれども、訴えてくれている政治家の努力なんてどっか上の空になっているような感じもなくはないですかね。まあその時にはやっぱり努力してくれている人たちがいるっていうことをこう深く思いたいなと思います。またこんなことがありますね。こんな言葉がよく覚えていらっしゃる方もおられると思いますけれども、第一テサロニケの5章の16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、まあ喜びなさいよって 喜んでいなさいよっていうことを、まあ、教えている言葉ではあるんですが、聖書の一つのこう、まあ、メッセージでもあると思います。なぜなら今あるがままのあなたと共に神様が共におられますよという、そういうメッセージが聖書にあります。本当にあなたのことを神様は覚えてくださっていますよ。いつもいつもあなたが寝ている時も、あなたが背を向けている時も、どんな時もあなたのことを神様は分かってらっしゃいますよ。まことの神様があなたを知ってくださっていますよ。そういうふうに聞くと、どんなふうに自分を神様は知ってくださっているんだろうかという関心を持つようになると思いますけれども、同時にあなたを知るということは、あなたを守る、支える、あなたを導く、そのようなお方だということではないでしょうか。だからそれが人ではなく神だとすれば、それは嬉しいことです。感謝すべきことです。喜ぶべきことです。聖書の言葉はそのように私たちを教えていると思います。またこういうふうに言います。フィリピの信徒への手紙の4章の4節、主にあっていつも喜びなさい。主にあって、主イエスキリストにあっていつも喜びなさい。私たちは正しいことをしているかどうか、司会者の祈りの中にも神様のことを忘れて罪を犯してしまっているっていう言葉がありましたけれども、いつの間にか罪を犯すっていうことはないだろうか。でもその私たちの罪のためにイエス様が来てくださっていたっていうことを覚えるときに、あ、この自分のためなんだな、イエスキリストに触れていく、イエスキリストがこの自分に触れていてくださる、そういうふうなことを覚えて喜ぶ、いつも喜びなさい、ね、フィリピの手紙はそれに加えてもう一度喜びなさいって言うんですよね。マタイ福音書は5章の12節でこんなふうにイエス様が弟子たちのために伝えていると思います。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。神様のことを知らないで、イエス様のことを知らないで、そしてあなた方に、あなた方を罵る、迫害する、そういうことを人々はするだろう。その時は幸いだ、大いに喜べ、そうイエス様は伝えます。天には大きな報いがあるっていうんです。どんなことでしょう。まあ今日の話につながるものではないので長くなるのでやめときます。はい、またこの話はしたいと思います。まだありますね。同じ三条の水訓の中では悲しんでいる人たちは幸いである、慰められるからって書いてありますよね。慰められる、あーって思いませんか。それは喜びにつながる。ルカ福音書の10章の21節では、弟子たちがまちまちに伝道に使わされていて、そしてイエス様のもとに帰ってくる ところが記されています。イエス様は御言葉を信じて出かけていった弟子たちの報告を聞いて弟子たちのことを喜んで受け入れています。聖霊に満たされたイエス様は喜びに満ち溢れたって書いてあります。イエス様も喜んでくださる、そういうことがあるんだと。それは御言葉に従って歩む一人一人に対して喜びを表してくださっているということだと思います。喜びというのは単なる感情的な事柄ではなく、神と共にあることの関係性や信仰、神の恵みに対する感謝から生まれていく事柄かなと。どんな状況でも神に信頼し感謝を捧げることで、内側からこの喜びというものは溢れてくるように思います。喜ぶ、喜びなさいということに対して、泣きなさい、泣きなさいっていう話はなかなかないと思います。数えるほどしか出てこない言葉です。でもこのローマの信の信という手紙のこの12章の15節では、泣く人と共に泣きなさいとあります。これも本当に心底を触れ合うことがないと一緒に涙を流すなんていうことはできないかな。でもねえ、心と心っていうのはどこで符合するか時々わからないですよね。年を取って僕も涙腺が弱くなったのか、テレビのドラマを見ながら涙を流すなんてことはよくあります。まあ、別に、ね、心から悲しんでいるとかいうことではないんですが、まあ、そういうことと共に泣きなさいということはまた違うのかもしれませんね。わずかな泣きなさいという言葉の中で、まあ、2つ今日はご紹介していこうと思いますけれども、一つはゴルゴタの丘に向かうイエス様に泣きながらついてくる女性たちのこと、泣きながらイエス様についていく女性たちがいました。その女性たちに向かってイエス様は、エルサレムの娘たち、私のために泣くな、自分と自分の子供たちのために泣け、そうおっしゃるんです。なんか突き放されたような感じがいたします。いつもイエス様と共にいたいのに、にもかかわらず、イエス様の方から自分と自分の子供たちのために泣けって、なんだろうそれ。泣くときにどこを向いて泣くかありますね。でもここでイエス様とその悲しみを分け合いたいという気持ちは女性たちに強くあったんだろうと思います。けれどもイエス様が死ぬということは、その別れが大事だっていうことではないんだと思うんですね。今泣いているあなた自身、あなた自身とあなたの子供たちなんだ。大事なことはもっとイエス様のその死の意味を考えなさいって教えているように思います。もう一つ、エレミアの エレミア書の9章の17節以下、聖書を持っている方は開いていただいていいと思います。9章の17節以下、なかなか開く箇所ではない、開いても何を言っているかよくわからなかったり前後がわからなかったりいろいろするので、読んでいても読み飛ばしてしまうみたいな、そういう箇所かもしれない。9章の17節、16節になってますね。16節以下ですね。万軍の主はこう言われる。事態を見極め、泣き女を招いてここに来させよ。巧みな泣き女を迎えにやり、ここに来させよ。急がせよ。我々のために嘆きの歌を歌わせよ。我々の目は涙を流し、まぶたは水を滴らせ。嘆きの声がシオンから聞こえる。いかに我々は荒らし尽くされたことか、甚だしく恥を受けたことか。まことに我々はこの地を捨て、自分の住まいを捨てた。嘆きの言葉です。で、まあ泣き女、聞いたことありますか？まあ、泣くことを生業にしているそういう女性がいた、まあ、今もあるんですけども、東アジアではその存在が今も、東アジアって日本もそうかもしれないですけども、日本ではあんまり考えられてないと思いますが、まあ、朝鮮なんかはその文化が残っている。はい、泣く人たちが早々の席に、葬儀ですね、葬儀の場に招かれて泣いてもらうんです。そういうことをするということなんですが、まあ、泣き女と聖書では記されています。そういう人たちの群れがあったということです。エレミア書は罪深いエルサレムと南ユダ王国が滅ぼされることを示します。まさにこの箇所は厳しい状況が見て取れます。その場に悲しむために泣き女を呼べってエレミアは言ってるんですね。この一連の箇所に最後にこういうふうにあります。主は割礼を受けても心に割礼のない人をことごとく罰する。心に割礼のないイスラエルの家をすべて罰する。25節ですね。ちょっと僕は訳の違うものをちょっと書いてしまってますが、ことごとく罰する。この予言は実現し、南ユダ王国は滅ぼされ、多くの人々がバビロン捕囚に、まあ、捕らえられて向かわせられるわけですね。ことごとく罰する、まあ厳しい言葉です。泣けって言われる。でもそれは何だろう、悔い改めのない人たちに泣けって厳しく望んでるのかなと。ロマ書でいうところの泣きなさい、 そういうものなんだろうか。共に喜び、共に泣きなさい。これは十二章九節以下のキリスト教的生活の規範と、まあ、込み出しに書いてありますが、その中の一節として、記されています。ここに記されている一つ一つの言葉は本当に深い思いから発せられていることです。丁寧に丁寧に学びたい、そういうものです。自分自身の心でしっかり受け止めて、本当にこうした生き方をしたいものだなと思います。パウロや初代教会が抱えた事柄があります。それに関連してこの泣きなさいということを考えることができるといいかなと思います。なぜなら最初に言いましたように、本当に心で触れ合わなければわからないでしょう。私たちも心と心で受け止め合うということをしていこうとしなければ、またこのことって全ての人に対して対応していこうというと難しいことがあるのかなと思いますが、それこそ本当に神様にお祈りをして向き合うべき事柄、そのことについて求めていきながら、この言葉が実現していったらいいのかなと思います。初代教会が抱えた事柄に、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人との間の問題がありました。教会にはいろんな人たちが集まります。生活言語の違う、ね、人たちも集まってきていたわけですね。使徒言行録に出てくる最初の対立のようなことです。ギリシャ語は聖書が書かれた時代の公用語です。でユダヤ人たちも地中海の世界に多く離散していました。その現状から各地で生まれて育って、そしてたまたまエルサレムに帰ってくる、故郷に帰ってくるということをしていたわけですね。生活言語はギリシャ語だったっていう人が結構いたわけです。そういう中にギリシャ語を話す人たちがクリスチャンになって教会に加わる。もともといたヘブライ語を話していたクリスチャンたちとそこに共に歩み始める。まあ、そこに、配給ですかね、配っていくものがあった。その事柄の中にちょっとないがしろにされるようなことが起こっていたということですね。それが問題で、これに対して教会は使徒たちだけでなく教会として対応しようって、それで羊を7人選出したんでした。真剣に対応したんですよ。何が問題なのかっていうことを捉えながら、この場を収めていこうと知恵を尽くして働いていくということをしたわけです。問題が解消したかというと、そうとは限らない。いろんな事柄が生まれていくんです。次に紹介するのは、割礼を受けている人たちと割礼を受けていない人たちの問題。ユダヤ人と異邦人というふうに考えてもいいのかもしれませんが、異邦人にユダヤ教徒と同じように 割礼を受けさせて、この信仰の道を共に歩むようにする。そういうことが最初はおそらく主流だったんだろうと思いますけれども、そしてまた奴隷と自由人の問題もあります。奴隷制度がありました。それはやっぱり私たちには考えられないようなことだと思いますけれども、奴隷には課せられた仕事がありました。でもその中で御言葉を受け止めて信じて救われる人たちも少なくなかったと思います。そういう人たちが教会に集うようになります。自由な立場の人たちも大勢いました。その人たちも教会に集うようになります。コリントの信徒への手紙では、自由な人たちは自由な時間に教会に来ることができました。でも奴隷の人たちは決まったことを決められたようにして、それから教会に来た。教会では礼拝に際して大方主の晩餐の準備がなされていました。パンとブドウ酒が用意されていたということでした。教会に自由に来ることができる人は、その恵みに先に預かる。アルコールが入ってますから、実はそのために酔う人があったと手紙には記されています。ところが奴隷だった人たちは、その人たちは遅れてきます。その恵みに預かろうとしたときには、もうすでに出来上がっている人と、ひょっとしたらその恵みに預かれないでちょっと袖にされる人がいたのかもしれません。それでも礼拝をするということが求められた。そのことについてパウロはどうなのか、自分を吟味しなさいってしっかりと主の前に、主の晩餐ですよ、ですよっていうことを教えていました。まあ、そういうことに向き合う。教会の中に現れてきたいろんな事柄に向き合う。そこにはだいたい悲しむ人たちが必ずいたんだと思います。辛い立場に追いやられた人たちがいたんです。そうした人たちの思いを聞き取り、どうしようかって祈り求めて、そしてイエス・キリストの十字架の意味を再度学び直して、そしてその問題解消に当たっていくんですね。異邦人伝道に取り組むパウロとエルサレム教会の指導者の一人でした主の兄弟ヤコブという人がいます。主の兄弟ヤコブという人は何人も出てきますから分かりにくいんですけども、主の兄弟ヤコブというのは特別な存在のように感じます。どういうことかというと、イエス・キリストの肉親、肉親のヤコブという人がいたんです。その人が教会の指導者として残っていました。ガラテヤ書を読むと、そのヤコブからアンティオキアに派遣された人たちがいました。アンティオキアというのは小アジアの、まあ、付け根のところにあった町なんですけれども、その町は異邦人伝道の拠点だったと思います。拠点でした。そこにパウロもいれば、ペテロもしばしばいたんです。 そのペテロは異邦人と本当に豊かな交わりをしていたんですけれども、ヤコブから派遣された人が来た時にちょっとこうペテロ自身が尻込みをし始めたっていうことが書いてあります。それだけヤコブという人は影響力を持っていたということなんですね。ということはパウロは一生懸命異邦人に対する伝道を進めていました。その根底にある考え方とヤコブという人の根底にある考え方が対立していたんじゃないかなということを感じ取ることができます。神様はどのように導かれるんでしょうか。教会が決定したことは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とみだらな行いを避けることということでした。聖書にはそのように書いてあります。異教に異邦人ですから、キリスト教徒からすると異教に関わっている人が大勢います。異なる神に捧げられた肉が存在していました。それを気をつけなさいっていうことです。出エジプト記や民数記をあるいはレビ記を読んでおられる方が多いと思います、いると思いますけれども、その中には、礼拝、昔のモーセの時代の礼拝の仕方を示しています。家畜を屠殺してその血を流しなさいとかいうことがいっぱい書いてあったと思います。扱い方を細かく指示していました。それだけ丁寧に扱ってきたのがユダヤ人なのかなと思います。規定に沿って、そうしたことからもつまずかないで済むようにユダヤ人も異邦人も聖書に書いてあることをちゃんと受け止められるようにと、まあ指導したんだろうと思います。ヤコブとパウロの対立だったかもしれませんけれども、使徒言行録はパウロとユダヤ教の対立に発展していることを示します。パウロは殺害されそうになりますけれども、守られてそしてローマに護送されることになります。パウロを支援した人たちがいました。パウロと共に歩んだ人たち、パウロの伝道を受けた教会、パウロがその殺されそうになったエルサレムにパレスチナに向かうときに、コリントからローマの手紙を、このローマの手紙を書いています。自分はエルサレムに行った後ローマに行きますと記します。そしてその後イスパニア、今のスペインに伝道の場を広げていきたい、だから手伝ってほしいという気持ちを表します。しかしその前にミレトスというところに、コリントからミレトスに渡っていったときに、パウロはエフェソの長老たちを招いて気持ちを吐露しています。自分に待っているのは投獄か苦難かって、厳しくありません？当然人として考えると、いや、 やめた方がいいよって言いたくなります。 しかし神の御霊が行われるためにパウロは向かうんです。思っていた通りに命の危険に遭うようなことに遭うんです。それでも神の御旨はなっていくんですね。ローマに、イスパニアに彼は伝道できるようになるわけです。パウロは言いますね。彼は武器を取って戦うことは一切言いません。せめてあなた方はすべての人と平和に過ごしなさい。自分で復讐せず、あなた方の敵が飢えていたら食べさせ飢えていたらの飢えるっていう言葉が違ってました、ごめんなさい。いたら食べさせ、乾いていたら飲ませなさいと教えるんです。そういう選びをしていくときに、なんて無力なんだろう、なんて不甲斐ないんだろう、泣かなきゃいけないようなことが起こりますよ。そんな時戦いなさいなんじゃないですね。泣きなさいって。泣いてることの意味はだから分かります。泣く者と共に泣きなさい。初代教会もそうしたんです。その上で得てきた宝物のような信仰と歩みが今も明かしされている。共に喜び共に泣きなさいはイエス・キリストにある歩みの中心にあるような事柄だろうと思います。そこに本当に心をこう触れ合う、そのようなことを求めて、また実現させて進んでいきたいなと思います。今週どんなことがあるんでしょうか。心と心を向き合わせる、その時に喜ぶことがあるといいなと思います。また悲しむ泣くようなことがあっても、いやそれは神様も一緒に泣いておられるのかもしれません。しかしその道は尊いものだということを覚えたい。お祈りいたします。主イエスキリストにあって共に喜び共に泣くことを今日は覚えていきたいと思っています。今週の歩みにどうぞ一人一人の歩みに臨んでください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。